皆さん
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はダビデがこのアブシャルムのこの攻撃を退けて、そしてもう一度エルサレムに帰ってくることができるようになりました。ところが帰ってきたのは良かったんですが、次に今度はこの横島なもので、いい加減なものでシェバという人が出てきました。彼はこのベニヤ民族、いわゆるこのダビデの民族、ダビデの部族というのはユダ部族です。それ以外の部族はこのアブシャルムによって、連れて行かれた部族でした。ダビデに残ったのはユダ部族だけでした。そのベニヤミンはですから向こう側にいました。もちろんこのダビデがエルサレムに戻ってきて全部すべてをイスラエル全部を統治するわけですが、まだその歪みがあったと思われます。ですからここでこのシェバは先導しました。まだダビデは結局自分の部族の分しか持ってないよ。そしてそれ以外の部族、私たちベニヤ民族や他の部族のためには割り当ての地、要するに財産、相続の財産、相続するべきもの、与えるべきものを持ってないよと先導したんです。まあその情報はおそらくそのアブシャロムから攻撃を受けた後でしたから、みんなもあ、そうなんじゃないか、そうなんじゃないかとなったのかもしれません。もうちょっと統一されてから、このダビデがいろんな、この、他の部族に対する、配慮を下しますが、それを知っていれば、また違った態度が現れたかもしれません。今日はそこから、共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
サムエル記第2、20章、1節から13節。たまたまそこに、横島なもので、名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らして言った。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのため、すべてのイスラエル人はダビデから離れて、ビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって、死ぬ日まで閉じ込められていた。彼らがギブオンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟、お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして、右手でアマサの髭をつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので、腹綿が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイは、ビクリの子シェバの後を追った。
どうしてこの簡単にシェバに従ってしまったんだろうか。まあそんないろんな理由が考えられますが、一番の理由はシェバが一番この国民に、このイスラエルの民に訴えたのは、あなた方に与える割り当ての地、要するに財産、あなた方に相続するものは何にも持ってないんだぞということです。要は損得感情で考えてみなさいと。あなたは何の利益も得られませんよ。ダビデについてたんでは何の利益も得られませんよというメッセージでした。私たちが物事を判断するときに、私たちの利益をまず第一番目に 考えるでしょうか。当然私たちは弱いものですから、もちろん頭の中に自分たちの利益になるかならないかということがパッと飛んでくると思います。でもここで、このシェバに従ったイスラエルの民がいかにこの人間的であったかということがわかりますが、最終的には戻ってくるようになります。そしてこのシェバはダビデに倒されるわけですから、本当にこの正しい判断というのは自分の利益だけで考えてはいけないということです。そしてそのようなこの本当に損得感情だけを訴えるような、自分は損するか得をするか、あなたの自己保身のために生きるのか、どうするのかというだけで先導するような意見についていってはいけないのです。私たちは大切にするべきものが何かということをいつも常に考えていくべきではないでしょうか。今日私たちにとって大切にするものは何でしょうか。二つ目は、ダビデはこのアブシャロムから回復してエルサレムに戻ってきました。そこでこの三節を見ると、ダビデがアブシャロムから追われて逃げていくときに残していったそばめたちがいます。奥様方がいます。その奥様方は結局は恥ずかしめを受けて、傷を受けて、そして最後帰ってくるわけですが、ダビデが帰ってくるわけですけれども、そこでダビデは彼ら彼女たちを監視付きの家を与えて養いました。しかし王は彼女たちのところには一切通わなかった。ダビデは罪滅ぼしとまでは言わないかもしれませんが、このそばめとして残していった奥様方を一応監視付きの家にそれぞれ与えて養いました。しかしダビデはそこに足を運ぶことはしなかった。本当に慰めなければならない、そのような傷を癒してあげなければいけない、そのような人たちのところにダビデはただ形だけで償いをしたんです。ここを本当にこのダビデが彼女たちをねぎらってあげよう、また傷を癒してあげようと思うなら、本人が足を運んで癒してあげる必要があったのではないでしょうか。私たちも形はこうしてるんだから、お金は払ったでしょう、渡すべきものは渡したでしょう、そして、これ成立してるじゃないですかというようなものではなくて、もっと私たちが本当になすべきこと、今励ましを必要としている人がいるならば励ましの声をかけてあげる、実際に行って助けてあげる、形だけの人を励ます、慰める、そのようなものとなってないか、いやむしろ形だけではなく心のこもった励ましと慰めを今日したいと思います。三つ目は、ダビデはヨアブがちょっと困っていました。ヨアブに対してちょっと困っていました。というのは、このヨアブはずっとダビデと一緒にいましたから、悪事を働くのもすべてダビデのその心の内をよく知っていたのがヨアブです。バテシェバのご主人を殺させたのも結局はヨアブでした。そしていろんなダビデに都合の悪い人たちを殺してきました。まさにダビデの代わりになって殺したような、そのような関係の中にありました。ですからある意味でこのバランスが非常に難しかったんじゃないかと思われます。そこでこのヨアブ、ダビデはチャンスあればヨアブを外したいなと思っていたのかもしれません。そこで今回このシェバを倒すためにアマサという人を使います。このアマサはアブシャルムの軍隊を率いているものでした。ですからこのヨアブの代わりに、本来ヨアブを送るべきところをヨアブではなくてこのアマサを呼んで軍隊を招集しなさい、そしてシェバを倒してくださいというふうに頼むわけです。ところがここらは失敗に終わりました。当然ダビデの軍隊を統括することができるわけがありません。アブシャロムの軍隊の将だった人が突然来て、ヨアブや、そしてそのヨアブの兄弟が いるそのような軍隊の中にあって、うまく統括することができるわけがないんです。そこで、結局、期限に間に合うことができませんでした。そして何よりも最後にこのヨアブによって命を落とされてしまいます。ヨアブは自分を差し置いて自分より軍隊を持っていこうとする者を裁いたのかもしれません。結局、このダビデの策略、自分の本当にこの悪い動機による策略は全て、うまくいかない。神様によって閉ざされてしまう。そしてさらに複雑な状況を生み出してしまうということが言えます。私たちは今日本当に良い動機を持って行動したいと思います。計画を立てたいと思います。神様と共に良い動機のもとに計画を立てて過ごしていきたいと思います。祈ります。ハレルヤ神様。本当に私たちの心は弱い心です。自分中心、自分の利益、いつもそれを追求してしまうものですが、本当に大切にするべきものに目を開いて、今日、それを守ることができますように。そして今、助けや慰めが必要としている人には、形だけではなく、心のこもった慰め、心の伝わる励ましをすることができますように。主よどうぞ、今日このディボーション TV を見ておられる一人一人のところに、あなたの素晴らしい臨在を表してくださって、あなたの印を表してくださいますように。あなたによって道が開かれて前進することができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。